今月は半年ぶりに市川康則牧師の信仰直言コーナーでお送りいたします。市川先生、おはようございます。よろしくお願いいたします。お久しぶり。
おはようございます。本当にお久しぶりですね。
さて、今回はどんなお話でしょうか。
はい、冠婚葬祭のお話です。
冠婚葬祭、結婚式とかお葬式とか、あの冠婚葬祭ですか。
はい、あの冠婚葬祭です、うん、それ以外に冠婚葬祭はありません。連婚お葬祭ではありません。
またもう朝からボケたりして。え、でもいつもですよね。
ほっといてくれ。失礼いたしました。
はい、このお話をしてくださるには何か背景、理由がありますか。
まあ、家族でね、あるいは職場で、はい、自分だけがクリスチャンであるという方は少なくありません、
はい。
そういう精神的環境の中で自分の信仰を固く守りながら仕事あるいは人間関係をうまくやっていく、非常に難しいことです。
そうですね、確かにそう思います。何かいい方法、それか知恵がないものでしょうか。
はい、それで、こうした問題を考える時の基本的な、目の付けどころ、はい、あるいは関心の置きどころ、それをお話ししたいと思います。で、来週はいくらか具体的な問題を取り上げますけども、はい、今日は基本的な事柄を申し上げたいと思います。
はい、ではよろしくお願いいたします。
冠婚葬祭と言いますのは、まあ、大きな言い方ですが、命の循環、継承と言えるでしょう。はい、世の中の一般的な感覚からも、聖書の立場からも、表現としてはですね、命の循環、継承と言えると思います。
そうですね、生まれてから死ぬまで命を受け継いで、それをバトンパスのようにつないでいく、伝えていくということですね。
そうですね。冠婚葬祭の冠は、冠という字ですが、
はい、
昔元服という儀式がありました。
はい、
子供から大人への仲間入りをしたことを祝う儀式ですね。時代や地方によって、多少違いますけども、だいたい11歳から17歳の間に行われ、
はい、
髪型を整え、頭に冠をいただき、幼名、子供の時の名前からですね、
はい、
成人の名前とは改名します。で、それは元服なんですが、その前にですね、
はい、
七五三というのがありますよね。
はいはい、
男の子は3歳、5歳、女の子は3歳、7歳の時に、神社などで、祈願をしてもらいます。
はい、
でさらにその前にはですね、生まれて、30日ぐらいしたら、宮参り、これ産砂参りと言われますが、宮参りをします。で、生まれること自体が、言ってみれば命の継承ですから、乳幼児から少年少女へ、そして大人へと成長していく、これはまさに命の存続発展ですね。
まあ、確かにそう言えますね。あんまり難しく考えたことありませんでしたけれども、
はい、冠婚の婚はですね、
はい、
婚礼、結婚式です。これは家庭形成の始めですが、その過程に子供が生まれ、さらに親から子へ、子から孫へと子孫が繁栄することに通じます。
まさに命の継承発展ですね。
はい、冠婚葬祭の葬は、お葬式、葬儀のことであります。
はい、
地上の人生の、終了ですけども、これは世の中の一般的な宗教的な理解ではですね、すでに世を去っている先祖に加えられること、そのためにこの世からあの世に渡っていくことです。よく引導を渡すなんて言いますよね。
はい、人に何かを諦めさせるような、そんな意味でしょうか。
よくそういう意味で使われますが、元来の意味はですね、例えば僧侶や悟りを開いた先人が、その道を歩む人に悟りを開いて、仏教の境地に、仏の境地に至ることができるように導く、それが引導を渡すということだったようですけども、お葬式と結びつきましてですね、
はい、
僧侶が死者の霊に向かって別れを告げ、あの世に渡らせることを意味します。葬儀のことを告別式などというのはこのためですね。
ああ、なるほどね。では冠婚葬祭の際、祭りは。
はい、これは祖先祭祀、先祖を祀る、供養するということであります。
はい、
代表的なものは法事で、ある人の死後ですね、
はい、
3年目、7年目、13年目、17年目、ずっと行きまして、50年目まで行います。
うわー、大変なんですね。
今ですね、すべてのご家庭がこれを文字通りやってらっしゃるかどうかは分かりませんけども、伝統の強い地域では行われているのではないかと思います。ちなみにですね、私が生まれ育ちました、田舎でしたけども、私の家でもその近所でもですね、しっかりと行われておりました。つまり一つの家はですね、子供が生まれる、成長する、でやがて結婚する、そして死ぬ、それらに関わる 儀式をすべてします。でさらに死んだ後もですね、その人を覚えて祀る、供養する、
はい、
こうして祖先は子孫によって覚えられ続けます。こうして命が受け継がれ循環していき、新しい命となってまた戻ってくる、戻ってきてはまた流れていく、これが冠婚葬祭の意味なんですね。
ああ、そうなんですね。なるほど。でも聖書の教えではこのような儀式は可能なんでしょうか。キリスト教信仰者、クリスチャンが儀式に参加したり、あるいは教会がそれに似た儀式を行うということはできるんでしょうか。
冠婚葬祭の参加の仕方、留意事項は次回にお話ししたいと思いますが、
はい、
その冠婚葬祭をですね、全体として捉える、基本的な考え方を申し上げたいと思います。はい、先ほどからですね、命の継承とか循環とか難しいこと言ってますけれども、実はこれは聖書そのものの根本的な教え、強調点と言わなければなりません。
はい、
聖書の教えではですね、神様の側から言いますと、命を創造する、伝授する、
はい、
敬与、恵み深く与えるという意味ですが、贈与する、
はい、
神様は生かす神、ご自分は生きている神です。
はい、
で、生きた神ですから、神ご自身が生きているからこそ神が作られたすべてのものは生きているということであります。生物学的な意味でですね、生きているのは尺子定規な言い方をしますと人間、動物、植物、微生物ですけれども、
はい、
思い切って言えばですね、この無生物、石とかね、
はい、
水とか空気とか、
うん、
これもですね、人や生物が生きるために不可欠な働きをしていますから、
はい、
その意味では応用的に生きていると言ってもいいでしょう。
はい、
さらに人間は、個人個人として生きていますけども、同時に家族、地域社会、職場、さまざまな組織、国、こうして、共同体において生きています。人は皆かけがえのない特別の固有の一人であり、同時にみんなと一緒に生きているわけですね。
ああ、そうですね。
それだけではないですよ。当たり前のことなんですけども、私たちが今ここに生きているのは親から生まれたからですよね。
はい、
でその親はその前の親から、その親はもう一つ前の親からと、
はい、
どんどん遡っていけば、先祖がいたから私たち子孫が今いるということができるわけですね。
はい、
そして私たちもまた将来の子孫に対しては先祖になります。
そういうことはあんまり考えたことなかったですけれども、そうですね。
キリスト教がね、西洋の宣教師たちによって伝えられまして、
はい、
キリスト教信仰の独自性が強調され、
はい、
日本的な発想とか習慣との違いだけが意識された結果かもしれません。もちろんその違いを自覚することは大事なことですよ。
はいはい、
それがなければ、聖書、キリスト教の存在意味はありませんからね。
はい、
しかし旧約聖書を見ますと、しばしばですね、例えば王様が死んだ時にね、
はい、
誰々王は死んで先祖の列に加えられた、そうした表現が出てきますよね。
ありますね。それは日本で言われる祖先崇拝とか、祖先供養と同じ考え方なんでしょうか。
いや、非常に違います。
あ、どのように違いますか。
はい、私たち生きているものはですね、死んだ人、つまり祖先に関わることはできません。聖書の教えはですよ、
はい、
ですから例えば先祖の運命についてね、神様に祈ったり願ったりすることはできません。
はい、
ましてやその祖先に祈ったり願ったりすることはできない。
はい、
しかし神様はですね、永遠に生きておられますから、今生きている我々にも、すでに死んだ、過去に生きていたものにも同時に関わることができます。
はい、
で神は昔の人たちに与えた命を今私たちに受け継がせることがおできになります。
はい、
で私たち人間の命はですね、自ら生きておられる神様の創造物、賜物、贈り物であります。しかも単にですね、動物や植物のように一定の決まった仕方、形の命ではなくて、文化を形成する、歴史を発展させる、動いている、ダイナミックな命として与えられているわけです。命というのは神様によって人間を通じて継承され発展させられるということができます。
では命をこのように考えると、冠婚葬祭っていうのをどのように捉える、直せることができるでしょうか。
いいところに注目しましたね。で聖書に立ち返るときにはですね、こういったのは何なんですけども、本当の意味で命の継承発展としての冠婚葬祭が世の中の捉え方、行い方よりももっと祝福された仕方で取り行えるということであります。 まあ、実際もちろんね試行錯誤しないといけませんけども、
はい、ではかいつまんで冠婚葬祭の聖書的原則、それを教えてください。
はい、まず冠婚葬祭の冠ですが、子供の時に洗礼を受けた人が大きくなって自覚的にキリストの信仰を告白します、はい、これを信仰告白と申しますが、はい、これは信仰上成人になった、大人になったという意味であります、
はい、
教会ではですね大々的な祝賀会をすればいいと思います。
うーん、
まあ、プレゼントするとかね、
はい、
何かお話してもらうとか、で大人になるということの意味ですね、信仰上、はい、それをきちんと教えて、それは人が成長した、神様の命が充満したということを教えるということです。
ああ、大切ですね。
それから婚、まあ、結婚式ですけども、はい、これはですね結婚して子供が生まれますね、
はい、
命が継承されていく、循環していく、はい、それを、まあ、自分が受けてきた命をさらに伝えていくという非常に積極的な意味があります、
うん、
まあ、これをよく説くことです、
はい、
葬儀はですね神様を礼拝すること、そしてその遺体を丁重に葬ること、はい、ご遺族を慰めること、
はい、
でこれは人が消滅したのではありません、
はい、
生きてキリストの命が充満して天にあるということを意味します。それはむしろ喜びの機会なんですね。悲しみを慰めるということは大事なことですけれども、
うん、
そして記念、昇天者を記念する、これはまあ祖先崇拝ではありませんが、昇天者を忍ぶ、神様をそれによって思うという、そういう意味を持ちます。
あ、市川先生ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、では来週も市川牧師の信仰直言コーナーを続けてお聞きください。ごきげんよう。